中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今ですね、
はい、
今未曾有の大貧困ブームなんですよ。
貧困ブーム、
貧困ブーム、
まあ、そう話題ですね。
そうなんですよ。すごい、貧困がブームになる時代が来るとは思わなくて、元旦から元旦タイムズでしたっけ、あの漁師ね、
はい、
あの今煽りまくっていて、あそこがあって書くんだったらっていう、さらにっていう、今貧困担当の記者もいて、多分複数いて、
はい、
それが毎日いろいろな特集をしていると、まあ、ちょっとディスっていうと、まあ、悲しい物語合戦みたいなね、風になっていてですね、ちょっと、まあ、若干の違和感もあるんですが、とはいえですよ、ずっと本当は語られてきたはずのものが、やっと世の表層に出てきたとも言えるわけですよ。あの未来ファンドでね、あの町と子ども基金っていうのを3年前立ち上げた時から、給食費が払えないどこじゃなくて、それどこじゃなくて給食しかご飯がないみたいな事実の話は意外ともう上がってきていて、というところで、ある種の今分水嶺を超えてね、そこがやっと、やっぱメディアの力大きいなと、正直、思っています。ただ、まあそこをブームに終わらせずですね、この機会にみんなで
解決に向けて、
どう解決に向かうかっていうことが多分今日のお話のテーマだと思うんですね。
はい、
はい、未来ファンドの財団の方でやった時にも思いのほか数字がなくて、はい、一昨年ぐらいに要は日本の相対的貧困率が 16.7% みたいなのが出ていて、それ以外じゃあ沖縄だとこれどうなんだとかっていう話って興味持つわけですよね。調べると意外とどこにも載っていないっていうことがあって、あそこ自体も課題なんだなっていう話をやっぱり頻繁にしていました。そこでですね、割と数字が出てきまして、
はい、
子どもの貧困率が 30%、全国2倍、とか、一人親世帯に関しては 60% で、さらにこれも全国平均より高い、みたいな数字が、まあ、いろいろなところから出てきて、
はい、
いろんな大学の先生も沖縄テーマにしてる人がね、他の大学から出てきたりしましたよね。というところで、まあまあ今この辺の現状があるんですけど、まずは中村さん、今どんな風にこれを感じているかっていうところ。
そうですね、やっぱり、まあ先ほどおっしゃってたように、ずっとそういうその支援の活動されてた方たちがいて、でそういう団体がまあ成長してくるというか、そのニーズが高まってきている状況っていうのは、
はい、
まあ、現場の人たちもすごく感じていて、それが今表に出てきたっていう状況だと思うので、まあ、これがその一部の人たちだけの問題じゃなくて社会全体の問題だっていうことですよね。まあ、そういう状況に今なって、はい、まあ、それを今直視せざるを得ない状況になったという状況だと思いますね。
そうですね。で、数字も出てきていて、まあ、今までは貧困はなきがごとく扱われてきたところが、今まさに身の回りにあるんだっていうところは、まあ、煽りも含めて、
そうですね、まあ、子供だと3人に1人はっていうことになってくると、もう人事じゃないですし、まあ、これから先のことを考えていくと、まあ、みんなで今すぐ何とかしなきゃいけない問題だというふうになってきたわけですね。
はい、あと自分は貧困じゃないと思ってたっていう人たちが数字を見ると、おや、私貧困みたいなところもあって、 そこで自分の境遇とかがどれぐらいの地位にいるっていうのが分かるっていうのも統計のいいところで、まあ、だから悲観するとかではなくて、だとするとどう対策を打った方がいいかっていうのを考えられるというところだと思います。なかなか、じゃあどうすればいいんだみたいな話はなかなか出なく て、はい、でやっぱりちょっと政治の方は動いていて、うん、あの国からも基金を、
そうですね、あの内閣府から10億円、うん、沖縄の子どもの貧困解決のために使おうというのでついていて、うんうん、まあ、那覇市でも実際その2億5000万ぐらいの予算をつけて、はい、まあ、それをやっていくということが決まってますね。
これ10億の中の配分、人口配分としてということですかね、
はい、で、うん、さらにまあ県の方では30億ですよね、
うん、そうですよね、あれも突然出てきて、はい、
まあ、6年とかって言ってましたけどね、はい、うん、そういう形でまあ本腰入れてまあやっていくっていう、うん、まあ、その本気度を表すために大体予算をつけるところから始まるのが政治の、うん、まあ、常套手段なので、うん、だから実際その動いてらっしゃる団体の動きをどうするかっていうよりは、まずはお金がドーンとついて、それをどうやって現場に落としていくのか、うん、課題解決につなげていくのかっていうのが役所の職員さんであったり、その NPO だったりのまあ知恵の見せ所なのかなと。
なるほど、まあ、ただそこで熟議がされているのかとか、
うん、そうですね、
今までお金ないからといって、うん、それを企画あるいはその本来やりたかった事業として担当が貯めているとかだったら分かるんですけど、うんうんうんうん、それがね、まあ、担当だって3年に1回変わるわけだし、うん、そこでちゃんと申し送りされていて、うん、お金があればこれをやるっていう企画書があったのかどうかっていうのはちょっと聞いてみたいなと思うんですよね、うん、実際そのこと、要は僕は多分そんなことはないだろうと多分今慌てているんじゃないかとかっていうふうにして思っているんですけど、うん、これは議会としてはどういう対応すればいいんですか。突然こうやって決まったっていうのはもちろん議決もしたわけですよね、何らかの、あ、内閣府から降りてくるのは議決はしてないと思うんですけど、
そうですね、でこれから那覇市が作ってくる事業に対して、うん、まあ、それから議会がどう対応するのか、うん、なので、まあ、今後の話ではあるんですけど、うん、一応、まあ、まあ、そういうお金が作ってくることが決まっている、
突然降ってきた
事業もある程度あのこういうのをやろうと考えているっていう案はあるみたいなので、う
ん、なるほど、
まあ、それを議会の中で、まあ、賛否をまた出していくという感じですね、うん、ただ、まあ、そうやって予算もついているもので、うん、まあ、推進していく立場の人たちの方が多いはずなので、
はい、
まあ、やることは確実ですよね。それをどういう形で議会が関わっていくのかっていうのは、まあ、それぞれの議員によってまた変わってくるのかなと思います
、ね、なるほど。そうするとその中である種のロビー活動とか、まあ、対話ですわね、うん、が行われて、じゃあその中でどこに分配するみたいな、
うん、
いわゆる団体支援みたいになってくるんでしょうか。それも決まっていない、
まあ、まだそこまで決まっていないので、うん、だからまあいろんな団体とか、うん、いろんな事業が出てくる中で、どれが本当に効果につながっていくのか、効果を上げられるのかっていうような目がやっぱり必要になってくるんですよね。だそれは当局の人が作ったものに対して、まあ、議会もそれをしっかり見なきゃいけないですし、うん、まあ、もしくは議員が先回りをして、まあ、こういうのだったらうまくいくんじゃないかっていうのを、はい、まあ、その当事者とその団体と行政をつないであげる支援だったりとか、まあ、そういうところでも議員の出番はあるのかなと思うんですけどね、
うん、
だお金があればこういうのやってみたいよねっていうのを話だけしているのか、はい、その実践しながら積み上げてきたもので、お金があればできるよねっていうような考えから出てきた事業とって、やっぱり見た目はちょっと似ててもやってること全然違うと思うんですね。裏付けだったりとか、で、そういうものをやっぱり見抜いていって、まあ、成果につなげられる事業がどれだけ作れるのかっていうのが、まあ、行政と議会とに求められることかなと思いますね。
なるほど、ここはあれですね、精査していきたいとこですね。
そうですね、まあ、それだけ多くの団体があるのかっていうと、まあ、頑張ってらっしゃる団体がたくさんある中で、それだけ大きな予算を使えるその事業を作るってなると、まあ、それなりのリスクも出てきたりしますので、はい、まあ、それが一過性のものじゃなくて課題解決につながる、かつ、まあ、その団体の、まあ、手間というか、その、まあ、継続性にも、まあ、貢献できるようなもので、まあ、引いてはそういう予算がなくなってもしっかりとその貧困の課題が、に対してアプローチ続けられるような、形になっていけばいいのかなと思うんですけど、一番やっちゃいけないのが、こう大きい予算がついたので何か大きなことを打ち上げ花火みたいな形でドカンと使ってしまって、お金がなくなったら、まあ、事業もなくなって、それに付随してそれを運営してた団体もなくなってしまうみたいなことがあると、その何ももう目も当てられない状態になるので、
うわ、ありそう、そういうこと、
うん、それをまあ回避するのが最低限の仕事かなと思いますね。
そうですね、だからそこにはちゃんと確固たるニーズがあって、そういう議論とか数値があって、というところから始めたいですよね。ただどうしても今度はじゃあ現場にそれの対応してくれるオペレーターってことが、多分これは NPO も入ってくると思うんですけど、はい、そういう NPO とかいわゆる支援団体とかね、というところも入ってくると思うんですけど、じゃあその人たちが育っているかどうかとかみたいな、その人たちの能力も問われるじゃないですか。 結構あれですね、あの前提からそれを、うん、あの決めていく計画から、うん、でさらにオペレーションがちゃんとできるかっていうことを、うん、この年で急に決めるっていうのはちょっと来年度だけでは無理な気がするんですけど、
うんうん、だからその辺をどうしていくのかっていうのは、まあ、議会もあの決断するのは決断するんですけど、うん、決断した後どうやって関わっていくのかっていうのでも成果も変わってくると思うので、
はい、
まあ、しっかりと現場にも入っていく必要はあるかなと私は思ってますね、
うん、なるほど、うん、まあね、部分乗るわけじゃないけど、うちの番組でも、ね、この話はちょっとしっかりしてみたいですね、ですね、
はい、
ちょっとやっぱり現場の声聞いて事実を確認してっていうところがうちの番組の、まあ、インタビューの売りなので、うん、はい、そこをしっかりやっていきたいなと。
そうですね、
うん、思います。今例えば気になっているこう貧困って言ってもすごく広いわけですよね、
はい、
で県はその学校にいわゆる貧困系の支援員とでも言いましょうか、う
ん
う
ん、これは那覇市が今
そうですよ、ね、やろうとしているっていうのは聞いているんですけど、はい、中村さんはこういうアプローチがいいんじゃないかっていうところって今は持ってます？
そうですね、やっぱり NPO とか、うん、その特殊なそのスキルを持っている人たちの力をどうやって生かしていくのか、
まずね、オペレーターの方ですね、
だと思うんですよね、うん、だから今までの行政の枠を少し増やしてどうにかしようっていう方向ではなくて、
うん、
今頑張っている NPO とか市民団体とかの能力をどうやってこう一般化していくのかとか、そういう方向でお金が使えれば、まあ、まだ成果を上げやすいのかなと思いますね、
うん、なるほどね。今タイムさんとか新報さんもようやく、うん、あのもちろんあの悲しい物語ばっかりでも、うん、かわいそう自慢みたいになってしまっている部分はあるんですけど、うん、ちょっとずつ数字も出てきていて、
ね、う
ん、ちょっといくつか整理してみましょうか。相対的貧困率っていう言葉があるじゃないですか、はい、これはあの私も勉強しまして、
はい、
あの全ての人のギャラ、
うん、
所得、
はい、
をあの平均を出して、
うん、
その平均値の半分を下回る人たちの比率っていうことで、はい、どうもこれは沖縄はあの本土平均の倍あるらしいっていうふうになっているんですよね、うん、そうですね、
はい、
はい、だからそれが貧富の格差を示す数字だっていう人もいるし、
うん、
いやいやそれはあの統計上の問題であって、うん、それは格差を示す直接的な数字じゃないっていうところもあるんだけど、うん、今基本的にはこの相対的貧困率みたいなところを基準には考えていると。
で、そうですね、うん、
だから沖縄がそれを倍あるとしたらやっぱり非常に低所得者層の人が他のところに多いっていう分析にはなっている、うん、
そうですね、うん、ですからそれに、うん、付随する問題で、うん、その学校に行けばいいのか、うん、進学できればいいのかっていうことじゃなくて、うん、それが就労までつながるようにとか、
はい、
まあ、その生活支援みたいなところで学校じゃなくてお家での支援だったり、
うん、
まあ、その親の支援だったりとかって複合的なものが全部ついてくるよねっていう、その沖縄社会にずっとあったその片親が多いとか、
うん、
そういったまあ離婚率が高いとかですね、そういったものから派生する問題っていうのも全部この貧困に絡んでるよっていうのが、まあ、この相対的な貧困率から出てくる問題なので、
うん、
まあ、そういうところまで含めて考えなきゃいけないっていうのが、ま
あ、なるほどね。じゃあ今出てきたこのシングルマザー率、
うん、
これ1位なんですよ、
うん
うん、ダントツ1位、はい、はい、とかあと貧困の問題でいくと何が1位でしたっけ。たくさん1位なものがあるんですけど、シングルマザー率、まあ、ちょっとシングルマザーの話を少しすると、シングルマザーの人たちって我々ゆいまーるとかいつも言ってるんですけど、
うん、
実家に戻るケースって言うほど多くない、
うん
うん、言うほど多くないんですよ。みんな実家戻ってるって言うじゃないですか、沖縄家族がねで支えるからって。もちろんそれもあるんだけど、やっぱりこの賃貸率が高いんですって。 50% 超える、
はい、
うん、そうするとある種突然離婚したら、
うん、
あっという間に、
うん、
貧困に陥るみたいなところが相関性があって、だとするとそこにいる子どもたちっていうのはそのまま連鎖をしていくみたいな話をよく聞きます。だけど、うん、なんていうのかな、まだ全然数字が足りてなくて、
うん、
それがどの地域にたくさんいるのかとか、うん、その 子どもたちはどうして学校に行けないのか、うん、でどういう支援が必要なのかっていうのの裏付ける数字っていうのはなかなかなくて、うんうん、現場の NPO の人たちはそれぞれの今知見を持っているっていう段階、まだそんな段階だと思うんですよね、うんうん、だからちょっと中村さん期待してるのはその辺の数字をちゃんと一緒に調査しながらね進められるといいなって思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、今回その、まあ、予算がついたっていうのがすごく、うん、まあ、前向きに捉えれば、
はい、
その裏付けるものがなくても、まあ、現場で動いている人たちの、まあ、感覚で捕まえているものだったりっていうのを、まあ、事業化できるチャンスではあると思うんですよね。
そうですね。
だからそこはそことして、まあ、しっかり活かしながら、うん、調査になると、まあ、どこがやればいいのかっていうと、まあ、大学とかそういった調査機関ももちろん巻き込んでいきながらなんですけど、うん、まあ、調査までできたらいいですね。
うん、なんとかねうちの番組でもこれの一翼は担いたいって思ってるわけですよ、うん、私としてはねあのディレクターともども思っているわけで、
はい、
そうするとじゃあ政治ができることとついた予算と、
うん、
やっぱり判明していないことみたいなことをちょっとどんどん出していこうかということで、まあ、シリーズってわけでもなくてうちはインタビューをねずっとやっているので、うん、一応次回はですね次回あるいは4月かなシングルマザーズフォーラムの秋吉代表、今大人気ですよ、
はい、いろいろコメント求められ
てますからね、今新聞でね毎日、
はい、
出ていて、うん、そんなにあそこあれですよ言ってなんですけどそんな大きい組織じゃないわけでね、いつも3人とか4人ぐらいの中で活動をして、うんうん、もちろん予算もないし、
うん、
っていうなかなか疲弊してるとこなんですけど、うん、ご意見番にはなっちゃってるって感じで、
うん、
彼女をちょっと一度招いて、
うん、そうですね、見えてるところをいろいろ教えていただきたいですね、
ところですね、
うん、
だから今の問題としてこの就労だったり、
うん
うん、子供の置かれてる環境の問題だったりっていうのを一個一個ちょっとやっていきたいなと思ってるわけですよね。そうですね、
はいはい、
どんな人を呼べばいいんだろう、このあと子どもの数字を取るとか事実を確認する上では、シングルマザーズフォーラムはお母さんのとこですよね、
うん、
うん、学校の先生呼べばいいのかな、
学校の先生が見えてるものもあるでしょうし、
うん、
まあ、子どもの支援をしてる NPO とかももちろん対象になりますよね、
うん、当局の人の課題意識も聞いてみたいですね、
うん、そうですね、
うんうんうん、これは那覇市だと何かになるんですか、
まあ、福祉の分野と教育委員会と、うん、まあ、ここ経済観光部も入ってくるのかな、まあ、いろんな部署がまたがってるとは思うんですけど、
そうですね、うん、
はい、まあ、主に担うのはやっぱ福祉の方になるでしょうね、
うんうん、出てくれますかね
うーん、
まあ、だけど予算もついてるし、
そうですね、まあ、まあ、状況確認をしたりとか、まあ、今後の予定とかですね、まあ、そういったものを含めて伝えられるものはあるはずなので、
わかりました、
出ていただきたいですね。
じゃあこの辺のいろいろな境遇とかっていうのを少し整理をして、
うん、
どっかでテーマ決めをして、はい、番組内でもいいし、うん、打ち合わせでもいいんですけど、それでちょっとゲストを決めていって、
そうですね、
やっぱりね、なんて言うんでしょう、ちょっとブームに乗った質問はしないと、あれどうなってるんだみたいなことはね、うん、させられないので、
うん、
はい、ちょっとそういうところを意識していきたいなと。
そうですね、もう少しこう現場の人たちが動きやすくなるような、
うん、
支援がもっとで議員としてもしていきたいなと思ってますので、
うん、
まあ、議会でもし取り上げるとすればやっぱりそういうところですね、
うん
うん、
じゃあ今後のですね、この貧困問題の取り扱い方なんですけど、
うん、
これから新聞はいいデータベースになってくると思います。
そうですね、
やっぱり今これ言ってみれば紙面がすごい賑やかだし、
うん、
たくさんの事実がやっと出てくると思うんですよ、まあ、その中で重要な数字とかをしっかりちょっとピックアップして、
うん、
そこの現場の人に聞くっていうことをちょっと徹底してやっていってですね、それを深めていくっていうことをちょっとシリーズとしてやっていこうかな、
そうですね、
というふうにして思ってます。で、多分1年そこらのキャンペーンでこの貧困問題って解決はしないの で、
そうです、ね、うん、
はい、非常に根深い問題なので、うん、やっぱ個別具体的な現場のところのフィードバックから、
はい、
一個一個抑えて、うん、どこを変えるとどうなるっていうことと、うん、で実際新聞すら読んでいない人、
うん、
今、まあ、漁師でだいたい30万部なんですけど、うん、そこからあぶれてる人の中に、
うん、
貧困の方はいらっしゃると思うので、うん、自分の状況は別にわからないし、うん、でさらにどういう施策があるっていうのもなかなかリーチできないと思うので、うん、はい、そこの意識も両方ちょっとやっていこうと、
そうですね、う
ん、はい、いうところでですね、ちょっと取り扱い方を決めてと、はい、いうことで、次回か次次回でまずはシングルマザーズフォーラムを呼ぶということは決定しているので、
はい
はい、そこでですね、掘り下げを始めていこうかなと思います。
はい、
はい、中村さん、他に告知のコーナーなんですけど、前回、
はい、
サロンの話はたくさんやってると思うので、はい、サロンは3月ということで、はい、いいですか、
はい、
これはブログで案内いただけると、はい、いうことで、引き続きアプリですね、アンドロイド版も出ると言っていてまだ出ない
待っています
待ってということで、開発はしておりますので、はい、ここで皆さんにね、この番組をお聞きいただければと思っております。はい、